はい、皆さんおはようございます。本日は3月の20日です。お久しぶりです。もうどれぐらい空いてしまったでしょうか。もう1ヶ月近く空きましたかね。ちょっと最近バタバタしていてね、配信を撮れなかったという言い訳をしつつですね、早速今日もお話をしていければなと思うんですが、さすがにですね、ちょっと試合が空きすぎていて、日が空きすぎていてですね、一つの試合を一つずつこう、なんでしょう、ピックアップして、リアクションしていくっていうことも難しいのかなというところもあり、今日はですね、現時点でのレイカーズについての、振り返りといいますか、現状レイカーズについて、いろいろとお話しできればなというふうに考えております。はい。で、一応ですね、直近の試合で言いますと、まさに今日ですね、マジック対レイカーズ試合ありました。で、レイカーズが勝利ということで、そうですねすいませんね、流れでもう試合結果を話してしまったんですけれども、そうですね、リーブスが、キャリアハイとなる35得点を取り、試合を勝利に結びつけた、そんな試合となっておりました。私もね、前回の試合がですね、あまりにもどうしようもない結末を迎えたので、皆さんもね、もう二度とレイカーズの試合を見てやるものかと思ったんじゃないかなとか思いつつですね、はい。私はそんな風に考えてたんですけれども、そうですね、今日はどこから振り返っていこうかというところで、そうですね、以前配信で挙げたところで言うと、そうですね、もちろんラスがトレードされた後、ディアンジェロ・ラッセルだったり、マリック・ビーズリーだったり、バンダービルトだったり、そういった選手たちがどんな感じかっていう配信はしたきりで、それ以来かなという感じなんですが、それ以降、彼らに対してどんな印象を持っていたのかっていうところを、お話しできればなと思います。いや、結構ね、私、あれなんですよ、配信は上げないながらも、一応レイカーズの試合自体を見ていて、で、その中でちょっと、今はこうだけどとか、あれはそうだけどってこう思いながら試合の中で改善されていくところがあったりとかもしてたんで、それはね、いい部分かなとか思いつつ、こう皆さんとにお伝えできていないことを、心苦しく思ったりとか、そんなことをしてたんですけれども、そうですね、さっき言ったようなラストレード以降の加入メンバーたちっていうのはレイカーズをかなり大きく盛り上げてくれてるかと思います。で、特にディアンジェロ・ラッセルの存在感っていうのはかなり大きくて、自身のそのトランジション3だったりですとか、スコアリングにおいての、武器の部分だったりプレイメイクにおいてももちろんそうなんですけれども、何よりね、このレイカーズファンたちをこう盛り上げるような、そういうある意味リーダーシップみたいなものを、取ってくれているっていうのも非常に大きなポイントだったかなと思います。で、彼らのここまでのその総評みたいな話で言うと、バンダービルトはしっかりと、得点の試合に限らずですね、しっかりとハッスルしてくれて、それがリバウンドだったりですとかスティールだったりですとか、いろんなところでね、発揮されてるのかなっていうふうに感じてます。で、マリック・ビーズリーに関しても、結構当たらない日も多いながらも、やはりシュートを打ち切ってくれるっていうところに関しては、素晴らしいポイントではないかなという感じではありました。はい。で、昨今ですね、いい調子で勝ち上がってきてはいたものの、一つターニングポイントが先日あったかなというふうに思ってまして、それが、バックトゥーバックの試合で、2試合目のロケッツ戦ですね。ここで AD を、メディカルチームの方からですね、特別怪我あったわけではないみたいですけれども、2試合連続っていうのは、ガラスの AD を使うっていうことはちょっと、控えた方がいいんじゃないかという判断があり、結局ですね、AD が欠場するっていう、そんな日がありましたと。で、ロケッツといえばですね、西の中でももうすで、にプレーオフに行けないことが決まっているような、下位チームですね。ロケッツスパーズ、これは西において、今シーズンがもう、レギュラーシーズンで、終わりですということが決まっている、2チーム、要は言ってしまえば下位チームですね、なんですけれども、ここに AD 抜きでぶつかっていって負けてしまった、そんな1試合がありましたと。で、あれ以降ですね、その後の、マブス戦においてもですね、勝ち切ることができたんじゃないかという、AD が復帰した後ですね、勝てるかなという試合だったんですが、それも落としてしまった。で、明らかにそのロケッツ戦以降ですね、ディアンジェロ・ラッセルの、そういうチームに対しての盛り上がりみたいなものも、かなりこう一気にトーンダウンしてしまったような印象がありました。 で、私が思うですね、やはりあの日はその AD を出すべきだったんじゃないかなっていうのは一つと、まあ仮に AD を出さないにせよ、スターターバンダービルドっていうのは私はさすがにちょっと、この起用は納得がいかない起用でした。はい。まあ普段ね、そのダービーハムヘッドコーチの起用法に関して私はそこまで、どうですかね、起用法がおかしいとか、なんか、まあ、自分自身がそこまで知識がないからというのことも合わせてなんですけど、そんなになんか疑うことってあまりしてこなかったんですよね。まあこれまでずっと言われてたスリーガードみたいな話だったりもそうですし、まあ結局できる人がいないんだからそうやるしかないよねっていうのが私の中である程度納得感があったんですが、ただロケッツ戦のスターターはやっぱり私はゲイブリエルにすべきだったというふうに思ってます。まあ今となってはもう試合終了なんで何とでも言えるんですけど、まあ一応私の中では、まあ、開始前から、まあ、ゲイブで言ってほしかったな、ゲイブで言ってほしいなっていう風な思いはありました。でやはりこう思うのは、まあ、昨今のこのセンターの、認識ですよね。センターポジションに限らずですけれども、最近こうポジションレスなんて言われて、まあ非常に動けるビッグマンセンターがいたりですとか、逆にサイズが大きいドンチッチみたいな、ポイントガードがいたりですとか、まあいろんなポジションによって、体のサイズっていうのがそれぞれもうなんか限定されてないというか、うん、本当になんか関係なくなってるような、まあそんな時代ではありつつもですね、ただやはりこのガードが持ってるスキルセットだったり、センターが持ってるスキルセットっていうのは、やはり私は未だにあるっていうふうに思っていて、で、単純に体がでかかったらじゃあセンターとして優れてるのかとか、体が強ければセンターとして優れてるのかっていうと、やはりそうではないと。で、センターが、まあ優れてるセンタープレイヤーっていうのは、やはり、センターに必要な動きというか、マインドセット自体をしっかりとセンターに置いてるプレイヤーっていうところですよね。まあそのリム間際でのそのフットワークだったりですとか、本当に何でしょうかね、密集エリアで、ボールをどう扱うのかっていうところだったり、まあそういったところの感覚っていうのが、やはり私は何でしょう、ビッグマンとしてやっていたプレイヤーとそうじゃないプレイヤーっていうのはやはり大きな違いがあるなっていう風に結構見て思うんですよね。うん、特にそのリムプロテクトの意識だったりですとか、まあそういうところもやっぱり全然違うなっていう風に思うんです。でその点で言うと、やっぱりそのバンダービルトとか八村とかって私はセンターに起用させられないんじゃないかなって思うんですよね。もちろん八村自身もその日本にいる時からサイズがでかかったので、このビッグマンとしての扱いっていうのは受けてはいながらも、正直 NBA レベルのそのセンタープレイヤーかったら、やっぱり私はそうではないと思ってるんで、まあこれは別に八村が悪いとかそういう意味ではなくて、やはりこの起用するポジションっていうのは、ある程度なんでしょう、やってきた選手、今ここで NBA の中でやってる選手じゃないとやっぱり厳しいんじゃないかなって思うんですよね。で逆に言ってしまうと、その例えば、ウォリアーズのドレモンド・グリーンなんて、サイズ的にはね、他のビッグマンと比べると劣る部分であるんですが、まあ、彼はね、まあ、そのウォリアーズの中で、まあ、不動のセンターポジションを、まあ、持ってるわけですよね。でやはり、身長だけでは、体格だけで、戦ってしまうと、まあそうですね、ドレイモンド・グリーンであろうがやはり止めることはできないので、まあ、彼の場合で言うと、もう本当にファールギリギリのラインを狙って、ファールするっていうことは、要はルール外の、プレーをするっていうことですよね。でこれ本当に微妙な領域なんですけど、完全にお互いが超クリーンなバスケットを、両方した場合って、本当にスキルでの優位性しか出てこないんですけれども、その微妙なところってあるじゃないですか。このバスケットに限らず、こう、なんでしょう、戦う、こう、1対1でコンタクトするようなスポーツって、ギリギリだと思うんですよ、正直。その、ファールをうまく使えって私は言ってるわけではなくて、その、ファールを吹かれないように、ファールの領域に踏み込むようなプレーをするっていうことが一番、なんでしょう、自分にとって、こう、優位性が出せる。というか、まあ、これ、本当微妙な話だと思うんですね。だから、まあ、何でしょうかね、例えばものすごく分かりやすい例で言うと、相手がシュートを打とうとしている リムアタックしてきた、例えばヤニスが飛び込んできた、で自分ガードポジションのプレイヤーです、でどうやったら止めれるのか、まあ普通に多分クリーンなディフェンスではヤニスを止めることはできないでしょう。ただヤニスが、右手にボールを掲げた時にそのヤニスの腕をガシッと掴んで引き落としてしまえば、 いかにヤニスといえど、まあ右腕だったと不十分なんで、両腕を後ろからガシッと掴むみたいなことをしたらヤニスであろうが絶対に点は決められないわけですよ。でこれは明らかにバスケットのルール上ファールになってしまうんですけれども、要はファールで禁止されファールで禁止されてるというか、ファールになってしまうようなプレーっていうのはそのバスケット以上の何でしょう、スキルとか身体能力以上のある意味、例えばディフェンスにおいて言うと相手を止める力になってしまうんですよね。だからそれをファールとして禁止してるわけであって、だからそれをファールと吹かれない範囲で、ただ単純なスキル同士のぶつかり、体格のぶつかり合いじゃないところで、アドバンテージを取っていくために、ファールギリギリのプレー、まあ、もしくはファールをしながらもファールとして吹かれないようなプレーをしていくっていうことが、やはりサイズが足りなかったりするプレイヤーの一つ生きる道だと思うんですよね。でそれがオフェンスにおいて、まあ、ドローファール、まあ、昨今は少し減りましたけれども、まああいったものだとも思いますし、まあ、ディフェンスにおいては、そういった、まあ、ちょっと見えづらい、ギリギリのラインでの攻防みたいなところですね、まあ、ドレイモンド・グリーンがそのハードにプレーする理由っていうのもやはりそこに私はあると思ってるんですね。なんまあベバリーとかも含めてそうですね、はい、まあ、そういった意味で何でしょうかね、その辺の戦い方を分かってるかどうかっていうのはやっぱりそのポジションの中で、自分がそのサイズが小さいながらもなんとかやっていくためには何をしなきゃいけないのかっていうところのスキルをこうあるからこそサイズが小さなセンターでも、まあ、ある程度守れるっていうのが私はあると思うんです。だからその観点で言うと別に何ですかね、このこれをやらないと生き残れないとか、このプレー、このポジションに関してどこまで考えたことがあるかみたいなところで言うと、まあ、やっぱりセンターとしてプレーしてないような選手っていうのはそこの感覚っていうのは私はないと思うんですよね。だから単純にクリーンに守ってしまうとそれは体格でもうそもそも負けてるわけですし、まあ、センターとしてのスキルっていうのもやっぱり負けてるわけなんで、まあ、ガバガバになってしまうっていうのはもう致し方ないのかなという気はしてます。はい、でその点で、まあ、さっき言ったのはドレモンド・グリーンもそうですし、まあ、ゲイブリエルも AD のバックアップセンターとしてやってきたっていうことがあるんで、まあ、ゲイブリエル自体もサイズがそこまで大きくないですし体が強い方ではないですけれども、ただそのためにどうやって守るかっていうことはやっぱりやってきてるわけですから、うん、だからそこはね無難に私はゲイブリエルを使ってほしかったなって思いますね。はい、なんで、まあ、ちょっと立ち上がりからかなりこう厳しい状況、相手の支援軍ですね、ロケッツのセンターにこう押し込まれてしまうような、場面っていうのがかなり目立ってしまった。で AD がいないこのその日のレイカーズにとっては結局なんですかね、自分たちっていうのはこれまでこうご機嫌に勝ち上がってきたけれども、でなんとなくそこに自信はあったと思うんですね。特にディアンジェロ・ラッセルはこのレイカーズをある意味こう牽引してきたような形になっていたので、なんかそこがですねあまりこううまくは運べなかった、うん、やはりそれは一番なんかちょっと厳しかったポイントかなというふうに思いますね。まあなんか、まあ、D ロ本人の自信もそうなんですけど、まあ、D ロが通用しないというか活躍できない日みたいなものは、あレイカーズってやっぱりそんな強くなかったんだみたいなことをなんか自分たちで認識してしまうような、まあ、そんな試合になってしまったと思って、うん、だからまあ AD が怪我のリスクあるっていうのは間違いないんですけど、ただ休ませられるようなまあそんな感じかっていうのはそれはちょっと私は見誤ったんじゃないかなっていう気がします。今のそのレイカーズ の、このまあ何でしょうトレード以降ですね、ラストトレード以降のレイカーズの勝ち、まあ、勝率を見ていると、まあ、それなりに強いというふうに、まあ、ヘッドコーチがこうというか、まあ、勘違いした部分はあったのかなっていう気はするんですよね。まあこれもまあ、じゃあバックトゥーバック出してたら怪我になってた可能性もあるって言われればそれではそう俺はそうなんですけどね、はい、そう言われてしまうとそうなんですけど、ただやはりこう再認識しなきゃいけないところっていうのは、まあ、レイカーズはそんなものすごく一気に強くなってずっと 何でしょう、安定して勝てるチームになったかっていうと、まずはそこは疑問だと。なんで各プレイヤーはその盛り上がることももちろん大事ですけれども、やっぱりハードにプレーし続けるってことは、必要かなという気はしますね、はい。まあとは言ってもね、あのバックトゥーバックで出てるプレイヤーたちっていうのは疲労も多分かなりあると思うんで、まあちょっと仕方ない部分はあるにせよ、あれでちょっと自信を一気になくしてしまったような形になったのは、まあ非常に残念な部分かなというふうに思っています。はい。で、その後のマブス戦、AD が復帰した後もですね、まあそこまで、やはり戻ってこない、ロケッツ戦までの、盛り上がったレイカーズ、まあ、レイクショーのような、ものっていうのは、全然戻ってこなかったと。で、最後にですね、AD が大ポカをやらかしてですね、あれがね、私、その日実は配信を撮ったんですよ、久しぶりに。久しぶりに撮ったんですけど、もうバリ雑言が、口から出てきてしまって、いや、この配信はもうなんか、あげるのやめよう。これ聞いて誰もいい気持ちにはならないと思って、もうやめちゃったんですよね。まあ皆さんまだ記憶にも新しいかと思いますけれども、まあいろいろ悪いところはありましたけど、まあ最終的にはやっぱりクラッチタイムじゃないですか。私もこれ何度も言ってますけど、はい、ラスの悪いところっていう話で何度もしてますよね。まあラスの悪いところって、まあなんかやり玉にあげるのあれなんですけど、何ですかね、結局最後の最後ミスっちゃうプレイヤーっていうのはやっぱり最後のその大事な時間帯で使えないんですよね。っていうぐらい最後の最後の例えばフリースローだったりですとか、スローインでもいいですし、まあワンプレーワンプレーを失敗しないっていうことがものすごく重要になる、局面っていうのがバスケットでは非常に多いと、はい、結構接戦になりがちなんで、で一つのミスが即、得点につながるじゃないですか。コートも狭いですし、まあ別に正直まあ、3秒ぐらいあればシュートまでは持っていけるんで、まあ本当に一瞬の、判断の隙がですね、まあ相手に得点を与えてしまうことになったりですとかするわけなんで、まあやはり私は本当にこのクラッチタイムにおける集中力で失敗をしないっていうことがものすごく重要だなというふうに思ってるんですよね。でそれをやってしまうとどんだけ勝てそうな試合でもやっぱり負けちゃうんですよね。うん、なんでまあそういう意味でまあなんでしょうかね、このレイカーズにおけるスペーシングの問題だとか、まあ、いろいろとラスト言われてきましたけれども、やはり私が一番その難しいなって思うところはそこでしたね、はい。まあ、それと全く同じ話で、このマブス戦においても AD は、やらかしてしまったというところ で具体的に言いますと、あれはそうですね、非常に重要な場面で、まあ、相手にスリーを打たせたんですけれども、その時にファウルをしてしまってフリースロー3本与えたと、うん、でそれ自体はもうどうしようもないことだったんですけども、その後、自身のフリースローで1本外して、で相手と2点差、まあ逆転の点数を残しちゃったわけですよね、そのせいで、はい。でそこを最後、クリバーに3を決められて、まあ、本当残り2秒1秒、まあ、ブザービーターですよね。それで決めて、逆転勝利して負けたと。でこれがですね、前回そのペイサーズ戦に同じように、まあ、残り数秒からの、まあ、ブザービーター負けを喫したのと全く同じような展開で負けてしまったみたいな話がありましたということで、うん、まあね、うん、こればっかりはどうしようもない言い切れない問題なんですよね。結局これやってたら毎度負けるわけですから、はい、あんなもの負ける方向に一歩ずつ自分でチェスの駒を進めてるようなもんで、まあ普通にそのフリースロー、そもそも、まずクリバーのその3に対してファールをしてなければあれ外れてたんで、あくまでシュートを打った後に AD がぶつかったみたいな形だったんで、まあ、打つときは普通に打ててるんですよ。で打って外れて AD がぶつかってフリースローを3本献上して、で3本とも決められて、でその後 AD がファールをもらってフリースロー2本のうち1本外して完全に状況が作れてしまったと。まずそもそもそういった相手のスリーポイントシュートをファールしてなければ、まあもちろんタラレバの世界ではあるんですけど、そんな余計な相手に確実な3点を与えるなんてことはなかったわけですよ。そのリバウンドも、まあ、もしかしたら取られてもう1回スリー打ち直されて決まってたかもしれないですけど、まあ結局そんなチャンスを 相手のチャンスメイクをしちゃいけないわけですよ。やっぱりまあ例えば重要な局面でターンオーバーするとかそういうこともそうですし、うん、まあそれでかなりもうめちゃめちゃあれ心にくる敗戦だったんですよね。まあ多分見てた方みんな本当がっくりきたと思うんですよ。いやもう本当にやりきれない思いでしたね。うん、せっかくねこのマブス、まあさっき言ったロケッツ戦からまあ特に新規加入のメンバーたちっていうのがかなりこう意気消沈のモードになっていて、いい結果が振るわない状況も続いてたんですけど、まあそうは言いながらもね、なんとかなんとかこうマブス戦の中でちょっと復帰してきたところもあっただけに、まあそんな変な形でね、しかも AD のミスで負けてしまうなんて、うん、まあ基本的にそのチームの勝ち負けっていうのは特別誰かのせいっていう言い方は普通できないですけど、あれに関してはねもう AD のせいっていう風に言われてもちょっと仕方ないような負け方だったなっていう風に思うんで、はい、まあラスがね同じようなミスをした時にはラスがのせいだったっていう風に言われてたんで、まあこれは間違いなく私は AD のせいと言っていいんじゃないかなと思います。はい、まあ別に誰かのせいにしたいわけではないんですが、ただそこを改めないと同じことがもう一度起きるよということを私は言いたいです。はい、結局、そのスリーポイントを、打つときに、ここは絶対ノーファールでいかなきゃいけない。このスリーポイントでファールなんか与えちゃいけないっていうことを、うん、その、毎回のハドルというか、まあタイムアウトの時に集まった時、まあタイムアウトで集まってなくてもここはノーファールだってしっかりと声掛けして、まあ打たさない、あ、打っても絶対ファールはしない、でフリースローもしっかりと終盤で決め切る、はい、まあこれは本当に最終盤では重要になってくるんで、まあそうですねまあ最後ねクリバーに打たれてしまったのはまあちょっと致し方ない部分もあるのかなとは正直思ってます。やっぱりカイリー・アービングに対してダブルチームに行ってるわけですから、でエディもまあ、クリバーがウィングでちょっとフリーになってようがやはり何でしょう、もう残り2点差のシチュエーションですから、やっぱり中にボールも入れられたくないんでリム付近にいるっていうのも仕方ないかなと思ってます。はい、なんで、まあ、最後あの形まで持っていかれたっていうことはもうあとはそれクリバーのスリーが入るか入らないかの勝負、まあ、例えばあれが別にカイリーが、まあ、即スリーをタフショットの状態で打つっていうのもそれで入るか入らないかっていうのも何でしょう、これは運の勝負なんですよね。だからそこに持っていかないため の, クロージングっていうのが必要だったんですけれども、そこをクロージングを踏み違えたんで、最終的にそういうワンチャン、まああれが入ってなければレイカーズの勝ちでしたし、入ったんで負けたっていう、もうそれだけの話になっちゃったわけですよ。はい。なんでね、これがレギュラーシーズンの中で一つ起きるっていうことは、まあ別に仕方ないことというか無視できることなんですけど、まあ今のこのレイカーズプレーインから少し外れたギリギリ圏外の11位にいるという状況においては、うん、そんな1試合の落とし方をしていいはずはないんで、はい、一つ一つをしっかりと締めていく、しっかりと勝っていくっていうことこそは、何よりも求められていることなんで、はい、そのために必要なこと、必要な注意集中っていうのはやはり今後もしっかりやっていってほしいなという思いで、まあ、あえて言うならあれは AD のせいだったというふうに、言いたいかなと思います。はい、で、そうですね、それまあいろいろとちょっとネガティブなトーンで話はしてきたんですけれども、今日の試合は、素晴らしくてですね、まあ、やはりもういろいろ言うのはよして、リーブスが本当に素晴らしかったと思います。でここ最近ですね、私これはずっと配信上げないながらも言っておきたかったんですけど、はい、リーブスに関して、まあ、昨今、まあ、ちょっとネガティブな意見が飛んでるなっていうふうに私はまあウェブ上の、皆さんの意見だったりっていうのを見てちょっと思ってたんですけど、私は全然そんな風には感じてないです。かなりこう積極性を持って、自分でボールを運んで、そして何なら自分で打ってみたいなことを平気でやってると。でかなりタフショットを多く打ったりですとかファールをもらったりっていうことをしてますが、結構見ていてヒヤヒヤする場面も多いんで、多分リーブスがかなりなんでしょう、こう自己中心的なプレーが過ぎてるなっていう風な、見え方ってしてると思うんですね。でそういう声も私ものすごく多く見かけたんですけど、私は正直そんな風には思ってないです。はい、なぜかっていうのはチームに必要なことをやろうとしたらもう、まあ、そうなっちゃうと思うんですよね正直。例 って今別にリードに渡そうが、まあ、特にこのロケッツの敗戦以降やっぱりあの積極性が全般的にチームとして失われている中で、そのマリック・ビーズリーが、ハンドラーとして、まあ、時間を自分でドリブルついたりですとかシュートに持ち込むようなケースもかなり増えてるわけじゃないですか。で正直それ見てるとあれはそんな正しいことのようにあんま思えないんですよね。ビーズリーがそういう形になるっていうのはビーズリーはシューターとしてやっぱり起用 すべきというか、まあ、起用はしてるんですけどそう使われるべきプレイヤーだと思うんです、うん。まあ、ただそのチームとして打開できない時に、まあ、彼自身がこのドライブをするとか、まあ、そういうシーンもやっぱり見かけるんですけど、うん、それはね私はなんかまあ、それも一部仕方ないんですけど多分止めなきゃいけないことだと思ってますね、はい。まあ、そういう感じでですね、まあ、要は他のところから打開できないっていう問題があるので、まあ、誰か別の選手が、ギャップを作っていくだったり、得点をしていくっていうことがやっぱ求められてる。で少なくとも今ゲイブリエルだったり、そうですね、トロイ・ブラウン、まあ、そういったプレイヤーが、まあ、ペリメーターの中で戦って、自分からショットクリエイトするかというとやっぱそこは難しいと思うんです、はい。で特にこのベンチラインナップから出てくるリーブスに関してはそのベンチメンバーの中で、いかにしてこのギャップを作って得点を作っていくのかっていうところを必要としてるっていうのは間違いないんで、まあ、一番綺麗な形でね、レブロンとか AD とか、まあ、ディーロあたりがうまくギャップを作れてでそこから味方にイージーなスリーポイントを打たせるだけでできているんであれば、まあ、私は今のリーブスの、プレースタイルっていうのは必要ないというふうに思いますがなんかそういうわけでもないんで、はい、だからリーブスみたいに、中でしっかりとプレーしていける選手っていうのは私は全然あっていいと思ってます。で正直やっぱり見ててもかなり強引だなと思うプレーそういう選択は多いです。で私これがものすごく確率が悪いんだったらこれはめちゃくちゃやめてほしいなって思うんですけどリーブスってここ最近フィールドゴールパーセンテージってすごい高いですよね、うん。であそこまでタフショットですけど決めきってますしもしくはファールもらってるんですよ。だから私は今のところリーブスの動きっていうのは全然間違ってないどころか今のレイカーズにとってまあ一つの得点源となるような動きになってるんじゃないかなと思います。で実際やはりあそこまで押し込んでいくからこそ生まれるギャップっていうのは間違いなくあると思いますしこの何でしょう例えばそうですね、まあちょっと名前出すのあれですけど例えばトロイが、こうパスを受けてで3が打てる打てない微妙な距離だった場合でポンプフェイクからの、ドライブをしつつもヘルプのディフェンダーが来てそれをもう一度、まあ3ポイントライン上にいる味方にパスで返すみたいな、まあ、そういう受けてドライブしてもう一度パスアウトしてまたドライブしてパスアウトしてみたいなものってまあそうですね、相手のディフェンスのレベルにもよりますけれどもそこまでやっぱりこうギャップが開いていかないやっぱりそれはその選手に対して そのマークっていうのはそこまでされてないですしそこまでギリギリまで押し込んでないわけですから、はい、ただ今リーブスがやってるのはそのもう一歩先に踏み込もうという本当に相手から見てもリーブスをちょっと警戒しなきゃダメだぞってなるぐらい今押し込んでいってるんじゃないですか。であれは結果的にいろんな方向にいいように働くと思うんですよ。あれでドローファールされるっていうならもっと警戒も深まりますし、まあまあ、ドライブしてからのもうアップエンドアンダーをして、シュートを決めに行くだったりフェイダーウェイしに行くだったりですとか、まあ、そういうあの動きに対してヘルプが来れば来るほどやはり、まあ、外のプレイヤーも空いてくる。で実際あそこまでペリメーターの中でガチャガチャガチャガチャやられると、まあ、やっぱり相手チームにとってもすごい困ると思うんですよね。でレイカーズのプレイヤーの中でも今そこまでああいった動きをできる選手っていうのはやっぱりいないんで本当に球際のところで戦えるのって、 いや割とシュルーダーとかミドル打ちますけど、あれはどっちかっていうとそのシュルーダーのドライブに対しての、その裏のカードというか、あの、まあ、シュルーダーのドライブをケアして下がった、相手に対してそのペイバックさせるというか、あの、その引いて守る分、じゃあ俺はフリーになるんで、ここから、オープンなミドルシュートを打つよっていうのが、まあ、シュルーダーのミドルじゃないですか。ただ あれほど何でしょう、ペリメーターの中でちょこちょこちょこちょこ動いて、あのちょっと鬱陶しがらせる、そして相手をしっかりと引きつけてるっていうのは、やっぱりあのリーブスの一つ、あの特徴かなと思いますし、しかも今日そのプレーから、あれは右コーナーかな、ダイブしてきた、ゲイブルじゃない、あれはあれだ、バンダービルトだ、バンダービルトに対してそこからアリウープパスを出すっていうシーンもありました。まあ、あれは要はその今日ペリメーターの中で、しっかりと相手をコントロールしながらファールをもらいながら、しかもそれでも得点も決めていくっていう、このリーブスの脅威に対してやっぱり裏が空いて、そこにバンダービルトが飛び込んできてアリウープが成立したっていうような場面でした。あれぐらい近距離のところからアリウープが通るのって、多分レイカーズの試合の中で言うと多分あんまりないと思うんですね。でシュルーダーから AD へのその決めのアリウープみたいなものは、まあ、あるにはあるんですけど、なかなかそんなにうまくこう通っていかないというか、結構シュルーダーが大きいパスを出しちゃってうまくアリウープが成立しない場面っていうのは、まあよく皆さん見ると思うんですけど、まあああいうですね、何でしょう、本当にその AD の高さとかをあの、まあ、うまく使ってイージーな状態から一気にあのイージーな得点までつなげるみたいな、その何ですかね、割と簡単なやり方っていうのはやろうとは試みるんですけれども、あんまりうまくいってないんですよね、今のこのレイカーズの中で。 AD の高さを使って簡単に得点していくっていうのは、結構 AD は中で戦って得点をしていってるんで、だからそのあたりっていうのはやはりこう AD がめちゃくちゃケアされてる分、どうしてもそうならざるを得ないんですけど、そのハンドラーの強さと、ダイブする、ロールするその AD の強さっていうのが、これがあの AD の方がすごく強いんで、そっちをケアされてしまう分どうしようもないんですけど、ただああいうプレーの中からそういったあのアリウープパスが生まれてくるっていうところが、やはりこの、なんですかね、リーブスのもう少しさらに広がる可能性があるポイントなのかなっていうふうに今日はなんか感じましたね。あの、まあそうですね、やはりこのリーブスを見ているとカルソと比較されることも多くて、まあ、カルソはこの 2019-20 のレイカーズ優勝のメンバーですし、まあそこにおいてね、あの、まあ、チームの本当に、ディフェンスのリーダーとしてベンチから出てきて一気に、なんですかね、このチーム全体のディフェンスのインテンシティを高めるような、まあ、そんなビッグプレーを多くしてくれていた、稀有な存在ではあったんですけど、まあ、正直言ってあのそのリーブスとカルソを比べることはやっぱ私難しいかなっていうふうには思っていて、まあ、間違いなく今のリーブスのスコアリングっていうのはカルソには持ってないものですよね。でカルーソもそういったチャージングとかもすごく得意なプレイヤーですけれども、まあ、それよりももっと狡猾さがリーブスにはあって、でかつその何ですかね、ある意味オフェンスの部分においてこの自分でやってやるっていうその勝ち気な感じというか、でもなんかそれもなんか仕方ないと思うんですよね。私見ていて思うんですよ。そのリーブスがボールを運んだり、今日も最終盤の場面で、ディーロにボールを渡す以上に自分から、自分でボールを持ってプレーを始めようとするところとかっていうのも、まあ、今日のリーブスの内容だったり、ディーロの内容を見てると、まあ、リーブスが自分で押していくっていうのは、私なんか間違ってるとは思えないんですよね。やはりこう、そのここが硬いっていう攻め方ができるポイントっていうのが今本当に作るのが難しくて、あの AD はまあモンスターのようなプレイヤーではありながらも、 なんでしょうね、例えば、まあ、こう比較するのはちょっとあれですけど、エンビードにボール入れときゃ何とかなるだろうみたいな風にはやっぱいかないわけですよ、うん、でその中でどうしていくのかっていうところで、なんですかね、ディーロ自体もこうプレーを作ってくれよっていうところはあるんですが、ある意味そのプレーオフになった時ってこのそういう綺麗な形でのシュートってやっぱり生まれなくて、で最終的にはその個対個というか、あのそこで得点を取っていける力がないと他の選手も生きてこないというか、当たり前の話ではあるんですけど、あのバスケットでこうギャップを作っていくってことは、少なくとも目の前の相手には勝っていかなきゃギャップってやっぱ生まれないですし、で勝てるなら、まあ、得点を狙っていくっていうことももちろんありなわけなんで、だからそれを今リーブスはいろんな形で、例えばファールを釣ることで相手を守りづらくさせたりですとか、まあ、そういったことを駆使しながら、全然綺麗な形ではないんですけど得点を取っていこうとしてて、実際それがうまくいってるんですよね。だから私はね、あの正直あと何試合かもうこのリーブスの活躍が続く、ずっと続くとは思ってないです。ただそうなるとリーブスもさすがにやらないと思うんですよ。そんなバカなプレイヤーじゃないと思ってるんで、私は彼は今この得点に固執したりですとか、自分でボールを無理に運んだりですとか、まあ無理やりショットまでつなげたりですとか、まあ、そういうことをやってるのが、あの自分っていう風にやってるというよりかは、チームとして勝利するってなった時に他のやつらに任せておけっかよっていうのが多分あると思うんですよ。で実際今の少なくとも確率見てるとリーブスがやってることっていうのは間違いだっていうふうには言い切れない部分があるんで、まあ今日もそれによって勝ったわけですから、私はこの、まあ、若武者の、まあ、ある意味この粘りというか、この何でしょう、自分で戦おうとしてるこのチームの勝利において、自分こそがちゃんとしなきゃいけないんだっていうこの当事者意識みたいなものは本当に私はすごくあのいいモチベーションだというふうに思ってるんで、はい、こう調子落としてきてこれ続けるなら私はやめてくれって思いますけど、はい、今は少なくともそんなふうには全然思ってないです。まあ、ある意味今レイカーズにおいて最も多分自分で攻めに行く選手でしょうね、おそらく。多分 AD が感じるその目の前にいる選手、相手ディフェンダーに対して自分がショットを受ける打てるかどうかっていう、この何でしょう、プレッシャーの度合いを何ですかね、例えば数値化した場合、うん、例えば相手から 70% ぐらいのプレッシャーを受けてしまうと自分のシュートはもう打てないから一回味方に返して別の攻め方を考えた方がいい。まあ、そういう相手から与えられるプレッシャーの値によってその後の行動っていうのがこう変化すると思うんですけど、そのこのまあ上限というか一つの域値みたいなもの、例えば AD が 70% だとしたら、ディープスは 85% ぐらいまで相手からプレッシャーかけられてても自分で打ちに行ってる感じがあるんですね。だからタフ度合いというか、そのシュートがタフであるかどうかっていう。でまあ、AD とかサイズ的にあのほとんどシュートブロックを食らわないわけじゃないですか。あのサイズがあって、しかもフェイダーウェイなんか打てば、まあ、ほぼほぼあの相手が AD に触る、 AD のボールに触ることなんかできないはずなんですけど、まあ、そうは言いながらもね、あの余裕を持ったスペースがないと、まあ、AD は別にあの打っていかないですし、まあ、私だから AD 別にフェイダーウェイしなくても相手のシュートなんて手に当たらないんじゃないかなとかもう思いますけど、はい、まあ、そういう意味で言うと相手からのプレッシャーに対して一番真正面から今ぶつかって、それでも自分のショットを打ちに行ってるっていう、この何でしょう、胆力というかその太さみたいなものは今あのリーブスから一番感じますよね。あれもファールもらう前提でも崩された 前提からショットを決めようっていう感じで言ってるんで、そもそもの相手から受けるそのプレッシャーがあの7割ぐらいに AD が感じるものを、まあ、それを前提として受けてるんで、はい、だから全然違いますよね。だ例えばカイリー・アービングとかもあのやっぱりどうしてもサイズなんでかなりタフショットを打たされてしまうことっていうのは多いんですけど、そうなるのがやっぱりカイリーの 身長だと当たり前なんで、それをなんか受け入れてプレーしてますよね。そのフローターとかもそうですし、まあ普通のフローターでなくともシュートを打つ時の、まあ、発射角というか、山なりのシュートっぽくなったりですとか、まあそれも踏まえて、カイリーの場合だと、まあ、ハンドルのスキルでかわしてギャップを作って、それでも相手はやっぱり自分よりも、リーチがあるんで、自分のその何でしょう、発射点というかシュートを放つ点、そこに対して手が伸びてくるっていうのは仕方ない、まあ、それがある上でいかにうまくシュートを打って決めていくかっていうところでやっぱ戦ってるんで、まあ、カイリーはそこ抜群にうまいですけど、まあ、やっぱりそのリーブスもそういう境地で戦ってるというか、はい、まあ、カイリーレベルとは全くもって言わないですけど、はい、なんかそこのチャレンジっていうものに私は評価したい部分があるんですよね。で、間違いなく何でしょう、自分で打たなきゃっていうこともあるんですけど、何ですかね、このリーブスが一番こう地に足ついて本気で勝とうとしているような感じがするんですよね。この今オープンだから、今ボールを持っているから、じゃあ AD が入らない、じゃあ D ローが入らない、まあそういうことがあった時に、自分がボールを持ってリムアタックしていく、強引に打ってやれ、まあ味方はそんな入ってないんだから、俺が打った方がマシだろ、えいって打ってるわけじゃないんですよ。それで外してしまったら元も子もないってことは、もちろんリウスもなんか分かってるように見えるんですよ、私には。だからその上で自分が運んで、自分でここは打つって決めた時には、自分が打つからには他のプレイヤーよりも高いフィールドゴールパーセンテージで決めなきゃいけないっていうことも踏まえて、それでも強引にいってる感じがするんですよね。だから何かしらのファールをもらう部分だったりですとか、その期待値として上げていかなきゃいけないっていうのをひたすら意識してプレーしてるような気がしていて、なんかそのあたりっていうのが私は、はい、まあ、素晴らしい部分だなと思うんですよね。まあ、当たり前じゃないですか、このチームにおいて、まあ、レブロンが復帰した場合だと、まあ、最終の一番難しいショット、一番重要な局面でのショットはレブロンに打たせるべきですし、まあ、ついでは AD ですし、ついでは多分 D ローが打つべきチームなんだと思うんですよ。それはまあ確率的な話もありますし、あとチームとして納得できるかどうかっていう話もありますし、そうなんでね、まあ、渡辺の話をした時にもやっぱり話してたことですけれども、やはりロールプレイヤーが回ってきてシュートを打っていいタイミングっていうのは、そこは逆に言うとロールプレイヤーは絶対打たなきゃいけないタイミングですし、しかもそれは決めなきゃいけない、ワイドオープンだったりする場面なんで決めきらなきゃいけないと。チームのメインのスコアラーたちっていうのはもう2人3人で決まってるんで、まあ、彼らがしっかりとメインで得点を取りつつ、たまに回ってくるショットはしっかり決めていくっていう役割じゃないですか。だからそのチームの5番手6番手のプレイヤーが自分にボールを要求して、で一気に一気に俺がやった方がマシだろうっていう風にアタックしていって、それでチームのトップスコアラーよりも確率が例えば悪いとか、そんなことっていうのはチームにとって不利益なんで、まあリーブスが今やってるのはそういうことではないという風に私は言いたいです。彼自身はそれを理解した上で、ベンチラインナップとしてやれるべきこと、ベンチラインナップとしてどういうプレーをしなきゃいけないかっていうことは、オフェンスの中では私は理解しているように見えるんです。まあ、そのディフェンス面においての問題みたいなものも最近はちょっと言われてますけど、やっぱこれはね、もうトレードオフだと思うんですよね、基本。これはレブロンをなんか私が擁護するような時にもやっぱり言うんですけど、そのオフェンスに対して自分の中のパワーを振ってる時って、やっぱディフェンスってどうしても緩くなりますよね。なんかこれはどのプレイヤーにおいても私は言えるかなっていうふうに思っていて、だからその負担がかかればかかるほどディフェンスはやっぱ甘くなっていくというか、これはレブロンなんて当たり前のように誰が見てもそうが分かると思いますし、はい、でそうですね、まあ、まあ一部の本当にプレイヤー、その日だけはもうすごく頑張ることはできるかもしれないですけれども、シーズン通じてオフェンスディフェンスで共にもう 100% ぐらいの動きをできるっていうプレイヤーはやっぱり私はいないと思うんですよ。 だからカワイ・レナードとかにおいても、まあ、彼は有名な 2way プレイヤーですけど、まあ、オフェンスはもちろんいいですしディフェンスもいいと。ただそうは言いながらもやはりこうオフェンスでこの日何でしょう、例えばクリッパーズが全然乗ってこない日の中でチームをた、チームの中で得点をたくさん取れっていう風になって、カワイに50点ぐらい40点50点が求められるような試合展開になってしまった場合っていうのは、カワイ自身のディフェンスっていうのはちょっと普段よりも私は劣るんじゃないかなと思うんです。で、もともとリーブスが持ってるものっていうのは、私はやはりこの今のレイカーズの中でも非常に才能的にはどっちかって言ったらやっぱり恵まれてないプレイヤーだとは思ってます。なんでまあ今後の契約に関してもすごくまあ、リーブスが高くなるようだったらとどめておくことは難しいタイプのプレイヤーかなって思ってます。これは、うん、そうですね、まあ、もともとドラフト外で入ってきてから昨シーズンも含めてこのリーブスっていうのは、まあ、レイカーズファンにとっての一つ心のオアシスみたいな存在ではあったんですけど、じゃあオールスター級のプレイヤー、そのルーキーの中でもオールスター級って言えるのかっていうとやっぱり違う。その同期の中でもまあ、頭が抜けたような存在でもないので、まあ、そのプレーをどういうふうに扱っていくかっていうのは非常に難しいところではあると思うんですね。ただまあその限られた手持ちのカード自体は、そんなに良くないリーブスではありながらも、まあここまでねオフェンス面で貢献するなんてことは、まあリーブスがレイカーズに加入してから一度もやはりないことなので、まあめきめきとねその成長っていうのを見せてきてたというふうには思うんですけど、ただ本当にモテるカードを全部使ってね、いやそれでもなんとかやっていこうっていう彼のその貪欲さみたいなものはやっぱ他のプレイヤーには見られないような、まあ、強い特徴かなっていうふうに思ってます。でこれも私ねもう結構前の配信の中で言ってたんですけど、多分シーズン開幕ぐらいの時かな、多分今シーズンが始まったばかりの時に言ったんですけど、過去そのカルーソとの比較の話でそのディフェンスが良くなっていくっていうことはなんか結構想像がつくというか、やれることだと思うんですよね。これまで、やってこなかったことを、やっていくっていう話で、まあその中でも特にディフェンスっていうのはある程度なんですかね、自分がディフェンスに取り組もうだったりですが、この時にこういう風にしっかり頭に入れておこうっていうことで改善できるような領域ではあったりするからです。ただ逆にそのオフェンスのセンスっていうのは何ですかね、こう練習したからって言ってその NBA レベルの中で通用するものになっていくかっていうと、やっぱりそれは私非常に難しいと思っていて、まあどんなそのスタープレイヤーでもルーキーやからこう2年目以降に成長していく過程で良くなっていくってことはあるんですけど、ただなんかもともと持ってるものから急に抜群にミッドレンジのシュートが上手くなるみたいなことってなんかあんまりこう想像つきづらいというか、うん、まあ、そういうふうに私は思ってたんですけど、このリーブス、今年からのリーブスっていうのはやっぱ昨シーズンまでのそのまあもともとはねディフェンスでのそのまあ、ハッスルだったりですとかそういうところが評価されてきて、まあ、ファンフェイバリットの選手になったわけですけど、ただ今シーズンの始まりからですねやはりそのオフェンス面での貢献っていうのが多分昨シーズンが終わってからリーブスの一つのテーマとして多分やってきたところで、でそれがまあ今のドローファールだったりですとかまあ今この強引に攻めてるようなところも含めて影響してきてると思うんです。でそれがまあ今この場になって、まあさらにその気持ちが強まってるというか、もう曲がしちゃいでねえというぐらいの、タイミングにも来ているのかなというところで、うん、なんでねまあいろいろリーブスがこれから良くなっていけばいくほど、まあ、相手チームからもしっかりとマークされることも増えていくんで、まあ、全てリーブスが全部うまく活かせられるわけではないんですけど、ただリーブスがそういうふうに相手から見られ出すようになると、じゃあ AD が少し動きやすくなるとか、まあ、そういうチームにとっての、まあ、副次的といいますか、まあ、影響いい影響が出てくる、うん、で今回のリーブスの活躍とかを見ていて、まあ、シュルーダーだってやっぱ黙ってないはずなん、黙ってるわけにはいかないんですよ。で、まあ、ディーロ、バンダービルトで、 そうですね、ビーズリーだったり、このラスのトレード以降で入ってきた選手たちっていうのはレイカーズにみんな必要な選手だったし、これからももっと良くなってほしいって思いは私はあるんですけど、今のディーロの活躍もめちゃくちゃ魅力的ですし、特にまあロケツ戦より前はみんなディーロ大好きっていう気持ちは分かるんですよ。私もすごくディーロのこと一気に好きになりました。まあ、正直もともともうちょっとできないプレイヤーっていうなんか印象があったんで、めちゃくちゃ好きになったんですけど、私はやっぱりね、この優勝以降のこの暗いレイカーズをの中をやってきた選手たちっていうのにはぜひもう一度光を見てほしいと思うんですよ。でまあ、もちろんこのチームから、結果的に出ていくことになってしまった、選手たちがその後も、どっかで別のチームで輝くっていうこともそうですけれども、何よりこのレイカーズの中に今残っている数少ないメンバーたちっていうのにはもう一度レイカーズで勝つ、レイカーズで優勝する、まあ、そういうことを、体験してほしい、いい経験をしてほしいなっていうふうに思うんです。なんでそういう意味で言うと、私はリーブスとかシュルーダーとかに対してちょっと他のプレイヤーとは違う思い入れがあるんですよ、はい。まあ、レブロン AD はもちろん彼らのチームですから、まあ、それはそうなんですけど、まあ、AD が怪我だったりレブロンが怪我っていうシーズンの中で、厳しいレイカーズ、まあ、いろいろとこう言われる中でもね、活躍してきたというか、活躍というよりも、まあ、敗戦濃厚な中で一生なんとか勝ちきれ勝ちきれ、まあ、ウィンナーをずっと求められ続けてるわけですから、その中で、AD が今日は欠場します、でじゃあ、今日は誰がスコアラーになるんだみたいな状況で、ずっとやってきたリーブスやシュルーダーが、まあ、一ついい形になってくれればいいかなっていうふうに思っていて、でそうですね、まあ、ここ数試合のまあそうですね、もうあまりにもそのロケッツ戦以前と後で結構状況が私の中で変わってるんで、なんかちょっと喋りにくいんですけど、そのロケッツ戦以前までの数試合のディーロの盛り上がりっていうのは非常に良かったなっていうふうには思ってるんですけど、やはりその前のディーロが怪我をしていた時のシュルーダーの頑張りってもう私はすごく好きでした、うん、本当にやっぱり勝った時、味方がいいプレーをした時、得点を取った時のそのボディーランゲージっていうのがシュルーダーからすごいいいボディーランゲージが見えてましたし、このチームの中で引っ張っていこうという、まあ、チームの勝利自体を自分の喜びとしているような、まあ、そういうリーダーシップっていうのはシュルーダーからは感じられました。でまあそうですね、やっぱり難しいのはそのシュルーダーが持ってる能力っていうのをさらにこうスキルを広げて、まあポイントガードとしてそのプレイメイクの部分でチームにより貢献していくってことができれば、さらにプラスアルファの部分にはなるのかなというふうに思ってるんですが、やはりそう何でしょう、急に変わっていけない中で、まあそういったスラッシャータイプとしてのこのシュルダー以外の気持ちはこうあり余りながらもチームの勝利にそこまで貢献できてなかった状態だったりとか、まあ、その中で、今リーブスが大きな、一つオフェンスのオプションになりつつあるっていうことは、なんかシュルダーから見ても多分歯がゆ、まあ、非常にこう喜ばしいというか、リーブスのことはし、まあ、少なくとも、今シーズン見てるわけですし、まあ、彼がこう努力してきたところとかも熱い思いもやっぱり見てるわけなんで、それを喜ぶと同時にやっぱ自分自身もこういった試合の場面でリーブスが35点じゃなくて自分が35点取るような、なんならリーブスよりも取って38点シュルーダー35点リーブスみたいな勝ち方とか、まあ、そういうのをきっとしたいと思うんですよ。だからねシュルーダーはもっときっと燃えてくれると思いますし、でやはり私は前回のその敗戦、その AD のまあやらかしによって負けてしまったもの、あそこをまあなんとか勝利にこぎつけかけたのはやっぱりバンダービルトだったりゲイブリエルだったり、まあ、そういったプレイヤーの頑張りっていうのが全部あれでおじゃんになっちゃったんで、うん、なんとかね今日は勝利ができて本当に良かったなっていうふうに思ってます、はい。結局さっきもそのセンターポジションの例えの時に言いましたけど、やっぱりその さっきセンターの時に言ったのは、そのセンターの中でどうやって戦っていくかっていうことをやっぱりしっかり考えてるからこそ、そこでも戦えるようなものができてくると。でそのトロイ・ブラウンだったりバンダービルドが持ってるスキルってやっぱりこのオフェンス面においてだと、特にそのシュートの観点で見るとやっぱり物足りないものが多いんで、その分彼らはどうやってバスケットで生きていくのか、 NBA の世界で生きていくのかっていう中で、あのハッスルだったり気の利いたプレーっていうものを、あの自分の生きる道の一つとしてやっぱり持ったんで、そこがどんどんこう洗練されていってると思うんですよ。で、あの、まあ、大前提として彼らっていうのは自分自身がロールプレイヤーだっていう位置づけの中でどうやって生きていくってことをやっぱり考えてるわけなんで、まあ、それを引っ張ってくれるエースのミスって、じゃあ自分たちの頑張りは何だったんだよっていう風にやっぱりなってしまうんで、だからそこはね、強いエースの存在っていうのはやはり必要だと思うんですよ。なんで、まああの、マブス戦で、AD のポカをやってしまったのはかなりきつかったんじゃないかなと思うんです。でも今ね、こうリーブスがあのそういったある意味 AD のミスすらもフォローしきるような、そんなあの、まあ、何でしょう、熱いプレーを見せてくれたわけで、まあ、ある意味こう AD にお前だけじゃないぞと、俺だってやれるんだぞというような姿を見せましたし、何もかもやっぱりロケッツの敗戦を見ると、結局 AD がいなきゃ何もできないチームじゃんっていう見られ方にはやっぱりなったと思うんで、その上で AD がじゃあ頑張らなきゃっていうことでマブス戦で、まあ、ギアを上げたものの、結局その AD がダメだったんだったらじゃあどうなるのっていう話じゃないですか。だから今回のこのマジック戦っていうのは非常に私は大事だと思ってたんですよ。ロケッツ戦では AD がいないから負けちゃった弱いチームだっていう、結局 AD がいないと弱いチームと言われてた、その AD が帰ってきたのにその AD が最後ポカをやらかしてしまったってなると、本当にどうしようもないチームじゃねってなってたところを、この今回リーブスが立ち上がったわけですから、まあこういったプレイヤーがね、別に今回はリーブスだった、次はシュルーダーでもいいと思いますし、ディーロでもいいと思いますし、まあビーズリーでもいいと思うんです。まあそういった、まあバンダビルトはもちろんいいんですけど、あのまあレイカーズの中でね、あまあある意味良くも悪くもあのまだ若いチームなんですよ。あの結局トレード後じゃあ何試合あったのかって言ったら、まだ30試合とかもできてないわけですし、それこそレブロン AD が揃った状態での試合なんてまだ数試合しかできてないわけではないですか、2試合ぐらいですか。なんで、まあ、全員が揃ってやれることもない、それに最近加入したメンバー3人が、スターターを務めているような、そんなチームにはなるんで、いろんなちょっとした気の緩みだったり、そのミスみたいなものが自分たちってこうじゃないのっていう、この悪い方向にも倒れやすくなってるんで、はい、なんで今はね、そのチームとしての底力を出せる、持ってるって、まあ、断言できるような、チームに長くいるリーブスだったりシュルーダーが引っ張ってってくれるっていうのは、こういうちょっと揺らいだ時期には、非常にありがたいなというふうに思ってます。もちろんね、今回のリーブスの勝利を受けてディーロも、こんな安いっていうか、まあ、こういう若手陣、このドラフト会の若手に対してここまで頑張らせてしまうようなチームじゃなくて、俺が引っ張ってってやるって思って、さらにこう活躍を期待したいというところはあります。はい、そうですね、といった感じで、まあ今日はですね、まあ今日の勝利も含めて、あのまあ最近ちょっとリーブスに対しての批判的な意見っていうのも私がウェブ上でいくつか見かけたんでね、あの改めてこのリーブスという選手に関して、今日は長々とお話をしてまいりました。ということで、久しぶりの配信、たっぷり1時間お届けということでお話しさせていただきましたが、そうですね、まだまだね、あのレイカーズは厳しい状況は続きます。で、まあ皆さんもね、あのなんとか心折れずに、一緒に応援していけたらいいなと思います。でそれと同じようにですね、まあ、3月、もう20日ということで、まあ、そろそろ春の到来かなんて思ってたんですけれど、また寒い日が、来たりして、そして花粉症だったりもして、まあ、皆さんね、なかなか体調を崩されてるかと思いますが、元気にレイカーズを応援するためにも、まずは自分の健康を守りつつということで、本日はここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。